making money.
ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
つぼみ咲く保育園の栗村です。
今週はつぼみ咲く保育園の園長先生栗村由紀子さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
住所は水戸市笠原町ってなっていますけれども、つぼみ咲く保育園って可愛い名前ですね。
そうですね、うん、子どもたちのつぼみが咲いていくイメージがあって、とても保育園にぴったりなお名前だと思っています。
でこの保育園はいつ頃できたんですか？
はい、今から11年前、2015年3月に開園しました。
その一時期待機児童がどうのこうのって、ちょっと保育園幼稚園を作らないとねっていう時代があったじゃないですか、はいはい、その頃にできたんですか？
そうですね、ちょうど10年前は水戸市も待機児童が本当にたくさんのお子さん待ってらっしゃいまして、
うん、働くお母さんが増えているので、はい、やっぱり幼稚園よりは保育園っていう感じになっちゃうんですかね。
時間的にやっぱり幼稚園さんだとお帰りも早いですし、うん、働くお母さんのニーズに合わせて開設しているという形です。
で朝は何時からお子さんたち登園しても大丈夫なんですか？
今は朝7時からお預かりしてます。
早い、
はい、お子さんたちの登園のピークの時間は8時過ぎですけれども、うん、7時から8時という時間帯でもいらっしゃいますね。
あ、そうなんですね、はい、そして終わるのは何時ですか？
はい、夜20時夜8時まで開けております。
やっぱり働くお母さんたちも残業がねとか。
そうですね、うんうん、18時以降が今は延長保育っていう時間なんですけれども、でも大体19時30分にはほとんどのお子さんが帰ってらっしゃる感じですね。
そうですか、はい、その延長保育に残るお子さんたちって全体の何パーセントぐらい残るんですか？
15% ぐらいだと思います、う
ん、じゃあほとんどは、はい、まあ、普通の営業時間内にお迎えに来てくださる、はい、ということなんですね、はいはい、遅れてくるお母さんたちって残業？
残業だったり遠くに勤めてらっしゃる、あ、はい、方もいらっしゃいます。
今保育園って職場に近いところとか、はい、自宅に近いところとかあった、はい、選べるんですか？
はい、どこでも選べます。
あ、そしたら、はい、自分の働いてる近くだったら早くお迎えに行ってあげられるのにね。
そうですね、ただお子さんが小学校に行くことを考えると、お住まいの、はい、お家に近いところの方がいいかなって考える保護者の方も多いように思います。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ職場が近いからいいわって短絡的に考えたら後が大変って。
あ、そうですね、
いうことなんですね、はい、で私子供がちっちゃかった時に、はい、幼稚園に出すか、はい、保育園に出すかって悩んで、はい、幼稚園に出したんですよ、はい、なんでかっていうと保育園はお昼寝があるから、
はい、
お布団の持ち運びっていうのがあって、はいはい、働いてるとなかなかそのお布団を洗ってとか干してとかまた持ってってとかってできないので、はいはい、幼稚園にしようと思ったんです、
はい、
うん、保育園を選ばれるお母様方ってやっぱりその辺で大丈夫だからっていうことなんでしょうか？
あ、まあ、お布団だけで選ばれてるということだけではないとは思うんですけれども、やっぱり保護者の方たちの負担になるかなというふうに思いまして、うん、うちの園では2年前からですね、お布団の園管理っていうのをしています。でそれはお布団の本体は園で管理をしてお洗濯からすべてするんですけど、お家の方にはお布団にかけるシーツとタオルケットを持ってきていただくっていうのをやってるんですね。で、もちろん保護者の方の負担を減らすっていうのもありますけど、保育園って小さいお子さんを抱っこして歩いてきたりすることもあるので、安全性ですね、お荷物をたくさん持って小さい子の手を引いてっていうのは危ないなっていうところも感じてましたので、お布団の園管理っていうシステムを導入しました。
それは働くお母さんにとってはすっごくありがたい、はい、
あ、そうですか、よかったです、うん、
でもそのお布団を借りるっていうことになると、はいはい、管理はいいでしょうけれども、はい、やっぱり料金かかるわけじゃないですか。
あ、 保護者の方には料金はかからないです。
あ、はい、そうなんですか、はい、
ただお布団の園管理を園でしようと思うとその分職員に負担がかかってしまうのでそこのところは今のその当時の体制でやるのは良くないなと思いましたのであの保育補助さんとかそれからあのプロのお掃除の方に入っていただくとかあのそういった保育士以外の方の手も借りて、うん、業務負担が偏らないように、うん、はい、気をつけてやるようにしています。
そうそう、その方用にいくらかは負担はあるわけですよね、はい、金銭的に。
あ、そうですね、園としてはあります。
あ、はい、園としてはある、
はい、
保護者の方にはない、
いただいてないです。
それはなおさらありがたい、はい、
そうですね、
うん、はい、やっぱりね、お布団の持ち帰りはすっごく負担、は
い
は
い、あ、そうですよね、雨が降った日とかも大きな荷物になりますし、はい、大変だと思います。
乾かなかったら、はい、もう一組用意しますっていう感じですもんね。
あ、そうですね、あとは、うん、あの以前は土日にお出かけ、やっぱり平日働いていらっしゃる方は土日にお出かけをするとそこでお布団を干せないとか、うん、いろいろそういう話も聞いてましたので思い切って、はい、導入しました。
いや、これはね、一つすごくありがたい。それからあと保育園だと、はい、お食事、はい、食べさせるじゃないですか、
はい、
食事だって、はい、まあ、子供ですから大した量は食べないっていうのは分かってるんですけども、はい、どんなものを食べさせるんですか。今お母さん方ってすごく神経質じゃないですか、
はい、
無添加のものとか、はい、なんかこういうものとかって思うじゃないですか、はい、どういうものが、はい、まあ、給食で出てくるんですか。
はい、そうですね、あのまずはやっぱり給食は安心安全というところはもう第一前提だというふうに思っています。でその上で子どもたちの食の体験も豊かになるように、行事に合わせた食事とか、うん、園の周りで畑や田んぼを体験をさせていただいてるんですけどそこで子どもたちが作った無農薬の野菜を使ったりだとかあとは茨城県の地元の食材を使ったりだとかあのいろいろバラエティに富んだ、うん、また栄養士さんがきちんと子どもたちのカロリー計算栄養計算をしてくれた献立を提供するようにしています。
はあ、でも子どもたちが作っている野菜を自分たちで食べるっていうと、はい、少々苦手なものでも、はい、美味しい美味しいってなんか食べますよね。はい、
そうですね、うん、やっぱり苗植えからやっているので家庭も園舎のすぐ隣に畑があるんですね、うん、なのでどんな風に育っているかっていうのも子どもたちはこう毎日楽しみにして見ていっているのであトマトが大きくなったとかキュウリが長くなったとかって言いながら自分たちで畑に取りに行って、うん、でまたそれをお家に持ち帰りしたりとか厨房に持って行ってこれで作ってくださいって言ったりとかっていうのを繰り返してますので、うん、自分が作ったものを食べる喜びっていうのも感じながら食べるので、うん、お家では野菜食べないけど保育園では食べるっていうお子さんもやっぱりいらっしゃいます。
やっぱそうでしょうね。
はい、
最近トマト苦手っていう子もすごく多いんですけれど、はい、自分で作ったトマトだったら食べるっていう子も、
はい、別です
いるんですよね。
はい、
でもその一方で、はい、最近アレルギーの子も多いじゃないですか。はい、あのお米アレルギーとか、はい、ミルクのアレルギーとか、はい、なんかそういうアレルギーを持ったお子さんたちも来てるわけでしょ。
は
い、
そうですね、うん、ずっと開園からやっぱり100名いたら1割ぐらいのお子さんはずっとアレルギー除去食っていうのの対象になっているお子さんがいらっしゃいまして、はいはい、まあ、アレルギー除去食にするかどうかっていうのはそもそもあのお医者さんがいただいてこちらはそれに従うっていう形なんですけども、あの例えばこの子は卵のアレルギーです、卵白です、卵黄ですとかっていうのがありましたら素材は除去して別のものを代替食として提供する、
はい、作る時にもやっぱり気をつけて調理してくださっている、
は
い
は
い、
そうですね、あの事故が絶対に起きないように、うん、そこはあの厨房それから保育士側保育の方もマニュアル化してまして二重三重のチェック、うん、はい、をしながら間違いが起きないようにしています。
なんかご家庭でお子さんの面倒を見る以上に、はい、細かく気遣いしてますね。
そうですね、そこはあのもう絶対に事故を起こさないというところで、はい、
あともう一つおむつ、
はい、
最近はまあ紙おむつを使うことが多いんだと思いますけれども、はいはい、おむつは家庭から持ってくるのか、はい、保育園の方で用意してくださるのか、
はいはい、ですね、うちの園ではおむつのサブスクっていうのをやっておりまして、それは園で全てのお子さんに使っていただくのではなく、使いたいご家庭の方に申し込んでいただいて、その方たちはおむつを持ってこなくていいというふうになっていまして、それ以外の方はお家からおむつを持ってきていただくようになっています。
あ、じゃあそれは選べるようになっている
そうですね、
ということです。
はい、
で用済みのおむつのお持ち帰り、
はいはい、あ、それはないです。すべて園の方で処理します。
じゃあそのサブスクでおむつを取り寄せている方も、はい、家から持ってくる人も、はい、おむつは園の方で処理してください、はい、
あ、そうです、そうです。
いや、それはねすごくありがたいです
ゴミというかね、はい、持ち帰らないです、うん、ただ何か例えば赤ちゃんなんかで今日ちょっと変なうんちが出たけど病院に持っていきますかとか、そういう時は取っといたりすることもあります。
あ、そういうこともある、はい、やっぱり見ながら、
そうです、
うん、ということなんですね、
はい、そうです。
いや、なんか保育園の先生って、はい、いちいち大変ですよね
そうですね、まあ、それが当たり前にはなってはしまっていますけれども、うん、やっぱり子どもたちの健康を守る、うん、という意味で、はい、そういう配慮をしています。
で、その保育園の先生たちってお若い方が結構多いんでしょうか。
はいはい、そうですね、学校卒業したばかりの方から、職員としては70代の方までいらっしゃいます。
そんなベテランの方もいらっしゃるんだ、はい、ベテランの方もいてくださったら、はい、もう何でも安心でお任せって感じでしょうか
そうですね、子どもたちにとってもいろんな年代の職員がいることはいいことだなというふうに思います。
ああ、そうなんです、
はい、
でその保育園だと何人までのお子さんはお預かりできますよとか、
はいはい、
職員も何人まではいますよとかっていうのが枠が決まってるんでしょうか。
そうですね、うちの園は90名定員なんですけれども、あくまでも定員は定員で、お子さん何人預かれるかっていうところにおいては、建物の広さ、お部屋の広さだったり、うん、職員がそれだけ十分にいるかっていうようなところであります。国が決めてる基準もありまして、0歳さんだったら0歳3人につき保育士1人必要とか、うん、そういった基準がありますので、はい、そこをきちんと守って、それ以上に配置するようにしています、
うん、そうすると今全体で保育園として何名ぐらいお子さんいらっしゃるんでしょうか。
はい、今117名のお子さんをしています。
大きい保育園ですね。
はい、ありがとうございます。
でそれに対して先生方は、
先生たちは職員全部で30名ちょっとですね。
あ、それは大きい、
はい、
でも時間が長いから、はい、早番というか普通番と遅番とって分けて、はいはい、っていうことなんだと思いますけれども、
はい、
でも皆さんがそれぞれに、はい、その気遣って子どもたちをしっかり見てらっしゃるっていうことは、
はい、
預けてる親としては、はい、とても安心と思いますが、
はい、
まあ、ちょっとこれ聞きづらいんですけれども、はい、最近その保育士辞めますとか、はい、他の仕事の方が安定してて、
はい、
精神的に楽だから行きますとか言って辞めていく人多いんですよって聞くんですけれど、はい、先生とかはどうですか。
そうですね、退職の理由としてはやっぱり結婚というのが一番、もうここに住んでいられない方っていうのが一番多いように思いますね。
じゃあご主人の転勤の都合でと、
はい、とか、はい、住まいの都合でとか、うん、あとはお子さんの学校の都合だとか、うん、そういうのが多いように思います。
でもやっぱり辞めていかれちゃうと、
はい、
ちょっとその次に募集をかけなければいけないということで、はい、
そうですね、
来てくれるかどうか不安なところですよね、
はい、そうですね、今まあ、日本全国的に保育士不足というのは言われてますから、うん、どこの園でもきっと保育士確保に向けていろいろなこう福利厚生とか、はい、そういうのを整えてると思います。
あ、で今 の、はい、その親世代の方々って、はい、いろんなところを見てあるって、
はい、
比べて、はい、ここがいいわねって決めるっていう話を聞いてたりするんですけど、はいはい、実際にそうですか。
はい、もう本当に来年度の4月の 申し込みというのが水戸市の方であるんですけれども、それが秋なので、秋はもう本当に見学の方たちが殺到していまして、うん、はい、たくさんの方がいらっしゃいます。
で、私入りたいんですけどって言っても、はい、満杯だったらもう無理っていうことになるんですか？
そうですね、ただ基本的に園側がそれを選べるわけではないので、はい、市役所の方からこの方入れてくださいっていうような形であります、お話があるので。
園側で選べないんだ。
はい、全く選べない。
それって水戸市はどういう基準で？
なんか点数制みたいです。点数で、点数の高い方から保育園に入れるっていう。
その点数ってどういう点数？
例えばですけれども、母子家庭だとか一人親の家庭だとか、 あとは園だったら、あのご兄弟がいる方、在園児にいる方とか、なんか細かい基準があるみたいですね。
いや、説明聞いたらなるほど、はい、そうだよねって納得がいきます。
はい、
親御さんがいて、いろんなお子さんがいて、はい、その方々みんなひっくるめて、はい、保育っていうところに入っていくわけですから、はい、いろいろお悩みもたくさんあると思いますけれども、はい、でも堀村先生としてはこのつぼみ咲く保育園、はい、これからどんな保育園にしていきたいというビジョンはお持ちでしょうか？
そうですね、やっぱりあのこれからの時代を生きる子どもたちが強くしなやかに、うん、そして幸せに暮らしていけるような基礎となる部分をやっぱり保育園では培っていく時代だと思うので、たくさんの子どもたち、多様な経験を積みながら幸せな幼少期を過ごしてもらう、うん、はい、それがまず一番の目標です。
三つ子の魂100までって、はい、言われて3歳までにいい悪いっていうことをきちんと教えなきゃいけない、はい、まあその責任の一端を保育園も担うわけですから、
はい、
いや考えただけで大変と思ってしまいました
はい、責任重大です。
で、4月に向けて新しい園児さん、はい、だから先生の募集っていうのもあるんですか？
はい、そうですね、今年はすでに新卒の方が採用が決まってるんですけれども、特に求人票は出してなかったんですけれども、うん、どこかで知っていただいて勤めたいということで来ていただけたので、うん、よかったなというふうに思ってます。
あ、そうなんですね、はい、まあ、本当に保育園とか幼稚園の先生って子どもたちが好きそうな絵とか、はい、それからおもちゃとか、はい、見事に作ってくれたり、
はい、
もう本当にいろんなところがもうメルヘンチックな世界を作ってくれる職業の方々なので、はい、すごいなと思いながら、はい、環境のいいところで子どもたちが育っていくとしたら、はい、やっぱりこう情操的にも豊かに育っていってくれるんじゃないかなと思いますので、
はい、
一番大変なスタートラインのところですけれども、はい、どうぞ頑張っていただいて、
ありがとうございます、
はい、子どもたちの幸せのために、
はい、
いや本当に幸せになっててもらいたい。
そうですね、
はい、頑張っていただきたいと思います、はい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
で、今週お話を伺いましたのはつぼみ咲保育園の園長先生栗村由紀子先生でした。
トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りしました。